久しぶりにブログを再開できて、まあ、大変に、喜ばしいというか嬉しいんですけど、ちょっと Wi-Fi のですね、通信の調子が悪くて、実は最近非常に Wi-Fi の方が進んだんで、従来有線で、通信をしてたんですけども、全部 Wi-Fi の無線に、家とかそこら辺全部変えましたもんですから、Wi-Fi の通信が具合が悪くなるとですね、もう全然どうにも手が出ないということになりまして、約1週間ぐらい、まあ、ブログの方も休んでいたもんですから、今日再開できて大変に嬉しく思っております。で、やはり、新型ウイルスのことですね。これはやっぱりこのとこでよくまとめとかなきゃいけないんですが、ちょうど休みもありましたし、それから研究会なんかもあったんで、まあ、そこでいろいろな検討もいたしましてですね、そして私はですね、あくまでも政府とかお医者さんとかそういうところから見た今度の新型ウイルスのことではなくて、日本国民から見たですね、新型ウイルスのことに、まあ、集中しております。それはまあ何たって、その日本国民のですね、健康を守るということが大切なことではないかと思ってるわけですね。政府は政府としてやるべきことがあります。例えば、小中高等学校の休校、まあ、これはもう少し丁寧にその理由を説明するべきでありましたが、いずれにしても政府の政策ですね。まあ、それはそれとして。しかし、例えばですね、簡単に言いますと、政府が外国との間の行き来を制限すると。だから、大変なことになってるってことじゃないんですね。政府っていうのは何ヶ月か前には、国内で、例えばウイルスの感染を防ぐために早めに外国人の入国を制限するってことありますから、その時にまあ仮にですよ、国内にはまだ感染者がいないと、ウイルスが一匹もいないという時には国民は普通の生活できるわけですね。これちょっと間違っておられる方がいてですね、政府が小中高等学校の休校をしたぐらいだから我々も気をつけなきゃいけないっていう、こういうですね、まあ、短絡的って言いますか、因果関係をしっかり考えない、論評も随分あってですね、例えばそれが過激になりますと、小中高等学校が休んでるのに俺たちが集会をしていいんだろうかとか、レストランに食べに行っていけないんじゃないかっていうのは、これ違うんですね。小中高等学校の休校の理由がどういう理由かですね。まあ、すでに小中高等学校が非常に感染が進んでいると。だから小中高等学校の休校を決めるってことが、これが普通なんですね。例えば、毎年流行るインフルエンザの場合は、40人学級で8人がインフルエンザで学校を休んだ時に、6日間の休校が一番いいと、このように言われておりますが、つまり、40人学級で8人の人が学校休むってことは、もうインフルエンザで相当学校休まなきゃならない人が 20% いるっていうことですからね。20% っていうとですね、まあ、日本国民全体ですと2400万人とか、そういう数ですからね。ですから現在の、患者さんの数が、全体で新型コロナの患者さんが1000人なんていうとですね、それまだ1万倍以上も違うわけですね。ですから、新型コロナウイルスで、政府が小中高等学校の休校を決めたから、大人が、普通の生活の態度を変えなきゃいけないとか、仕事を変えなきゃいけないってことはないんですね。つまり、何の目的で何をやるかっていうことがはっきりしなきゃいけないわけであります。まあ、このことは、もうすでにこのブログで話しておりますが、今日は、休みを少し、このブログの休みがありましたので、少し、もう少し中に入って考えてみましたらですね、結局、去年とか一昨年に比べて、今年は、の冬は危険なのかと、まあ、いうことなんですね。で、これいろいろなケースを考えてみました。インフルエンザ、まあ普通は風邪と、風邪もたちの悪い風邪ってありますからね、たちの悪い風邪で、老人が風邪をこじらせて、肺炎になるなんてのは普通にあるわけですね。風邪をこじらせる、今年の風邪は長引くとか、そういうのありますからね、常に。だから一般の風邪ですね。それからインフルエンザというのが、 冬では2つの我々国民の危険なんですね。それからあとは今年それに新型コロナウイルスが付け加わったと。それでは、去年と一昨年に比べて今年はどのくらい危険なのかという計算をいろいろいたしました。もうかなり新型コロナウイルスについても、まあ、日本については、大体おおよその危険性が分かっております。1日に、出る新しい感染者っていうのは、ちょっと前までは1日40人から50人、現在は30人から40人というところで少しピークを超えたかなと思われるところであります。それから死亡確率が、当初 2% ぐらい言っとったんですが、だいたい 1.4 ぐらいに下がってまいりまして、さらに、日本の場合はですね、最近の日本というともっと下がっております。まあ、そういうデータを全部全く人を脅かす方でもなく、かつ楽観的な方でもなく、いろいろ計算をしてみますとですね、皆さん非常に意外な感じがすると思うんですが、去年一昨年に比べてですね、今年の冬の風邪ですね、風邪の危険性、風邪っていうのは、普通の風邪、たちの悪い風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、これ全部風邪ですからね。つまり呼吸器を中心として、一部はもちろんお腹下したりしますけどね、インフルエンザで下痢したりもするんですが、呼吸器を中心として重篤になると、重篤になりますとね、例えば、肺炎になったり、ひどい場合はお亡くなりになると、そういうような風邪ですね。それの危険性はですね、いろいろ数字をひねくり回したんですが、どうひねくり回してもですね、大体普段の年の4分の1の危険性です。つまり4倍安全つってもいいんですけど、今年の冬はですね、変な話なんですよ。変な話で、もちろんこういろいろテレビとか新聞なんか読んでる人にとってはもうそれで洗脳されてますからね、ちょっと意外な感じがすると思うんですが、非常に冷静に科学的に、検討しますとですね、危険性ってのあるんですよ。例えば、外に出れば、交通事故にも遭うとか、いろいろそういうリスクをですね、計算するやり方ってのはいっぱいあってですね、大体は簡単な方法なんですが、大体4分の1ですね。危険性が4分の1。なぜ4分の1になったかというとですね、コロナウイルスが出現したおかげでですね、インフルエンザがすごく減っちゃったんですよ。そういうことがあって、インフルエンザが普段の年のですね、ちょっとパッと見ると10分の1ぐらいなんですよ。それで非常に慎重に計算しますとね、非常に慎重に計算するというのは、むしろちょっと間違ってる方向に行くこともあるんですが、例えば12月の分をどう数えるかとかですね、現在はもう12月の分は関係ないんですけど、そういうのも慎重に計算しますと、多くても普段の年の危険性は4分の1しか危険じゃない。でこれはみんながマスクしたりアルコール消毒したりっていうんじゃなくて、今年の大体ですね、1月の最初からですね、コロナウイルスが日本に侵入してきたと同時にインフルエンザがぐんと減ってるんですね。これは割合と通常見られるわけで、私が時々気楽な表現としてはですね、インフルエンザのウイルスがコロナウイルスに遠慮したと、こういうふうに言うんですけど、例えばインフルエンザ同士もそうなんですね。 A 型が流行りますと B 型は流行がちょっと収まることもあるんです。もちろん稀には患者さんでですね、コロナウイルスにも感染してインフルエンザにも感染するっていう方もやっぱりおられることはおられるんですが、それは例外的であって、通常はどちらかかかるとかからない、もしくは流行っていうものがそういうふうになるんですね。ですから今年はもう極端に、通常のインフルエンザが少ないんです。これはですね、2009年から2010年にかけて新型インフルエンザ、これはインフルエンザではありますが、ウイルスのタイプが全然違うので、 A 型なんかと一緒に流行ってもいいんですけども、新型インフルエンザが流行ってくると A 型のインフルエンザは遠慮すると、そんなような感じなんですね。そういうことがあって、結局、形としてはですよ、新型のコロナウイルスは インフルエンザの流行を抑制したってことなんですよ。よろしいでしょうかね。ちょっと頭に入りにくいと思うんですね。あまりにテレビで言ってることと違うから。しかし事実をちゃんと見るとですね、新型コロナウイルスの出現によってインフルエンザウイルスが通常の数分の1、4分の1から10分の1ぐらいになったと。だから新型コロナウイルスというのは危険をもたらしたんではなくて、我々日本人に安全をもたらしたんですね。ちょっとね、こういうのってあまりにも意外だから頭の中入らないことが多いんですけども、事実はそうなんですね。ですから例えば一人の日本人を見ますよ。自分と自分の家族が、インフルエンザとか、それから、新型コロナウイルスとか、たちの悪い風邪とか、しつこい風邪とか、そういうちょっと困るやつにかかる可能性は、ぐんと今年は減ったってことなんですよ。非常に減った。それはみんなが気をつけたからじゃなくて、ウイルスの性質としてそうなったっていうことなんですね。いいですね。なかなか立派ですよ。コロナに、新型コロナウイルスに表彰状を差し上げないとね。今までは、インフルエンザで、毎年1000万人ぐらい、毎年とは言えないんですけど、まあ、流行が多い時は1000万人ぐらい、もちろん流行が少ない時は300万人ぐらいが、かかって、そして、その中で、1000人、1万人とかですね、3000人とかがお亡くなりになるわけです。ところが今度コロナウイルスが流行っていただいたおかげでですね、コロナウイルスはたった患者さんが1000人、今のところお亡くなりになった方がもう50人かと、そういう情勢で、そういうコロナウイルスが現れてきたおかげでですね、インフルエンザがぐっと減って、インフルエンザにかかる人も減り、インフルエンザによる死亡者も少なくなったということが現実ですね。ですから大変に今年はいい年だったということが、まあ、言えるわけで、ちょっと僕も言いにくいですけどね、いい年だったということが言えます。じゃあ今後どういうことに注意したらいいかというと、もちろん継続的に現在と同じような注意をするんですが、大きな変化は医者が頼りにならないということがはっきりしてきたということです。これはどういうふうに頼りにならないかということは、次回にでも、少しもう少し考えてみて、いずれにしてもどういう点を防がなきゃいけないのか、トイレットペーパーを買いに行く必要があるのか、トイレットペーパーのなくなるのが一番大きな被害なのか、それとも食料品が足りなくなってくるのか、これは恐れがありますからね。それからお医者さんが頼りにならなくなったのか、それともこのコロナウイルスの騒ぎが終わったらもう僕らは給料がなくなっちゃって経済的に破綻するのか、何が訪れるのかということは、明日以降ですね、順次よく考えて発信していきたいと思います。長らく休みを取りまして大変に失礼いたしました。